新約聖書の189ページ、ヨハネの福音書6章の27節から40節までですね、お読みします。よろしいでしょうか。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行われるのですか。何をしてくださいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います、モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からのまことのパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方に言ったように、あなた方は私を見たのに信じません。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ここまででございますけれども、 今日のですね礼拝のために一言お祈りをさせていただきます。恵み深い尊い私たちの父なる神様、天と地の創造主でいらっしゃる神様の偉大な皆をあがめて賛美いたします。また私たちの罪の許しと救いのために主イエス様をお使わしになり、私たちの罪の許しと救いとなってくださったことを心から感謝いたします。コロナ禍の最中ではございますけれども、今日も守られて共に街道に集いましたことを感謝いたします。どうか今日開かれました御言葉を祝福してください。貧しい者が取り継ごうとしておりますので、聖霊の助けを今日もお与えください。在宅の方々の上にもお守りがありますように、今日の礼拝を導いてくださいます主の御手に全てをお委ねし、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日ですね、 お読みしたこのヨハネの福音書6章の27節のところのお言葉ですけれども、ここに亡くなる食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、そのようにですね記されております。私は信仰に導かれて教会のご奉仕を始める前にですね、さまざまな働きを経験したんですけども、最初は貸し倉庫のですね管理の仕事を板橋でしておりました。またその後はですね、プラスチックのおもちゃの成形工場でですね約3年間ですけども働きました。プラスチックの成形工ですね、いろんな鋳型にですねプラスチックの原料を流し込んで形を作ってですね、子どものおもちゃを作る工場でした。またその後はですね、商業用はかりのですね訪問セールスマンでした。例えば肉屋さんとか魚屋さんとか八百屋さんではかりを使いますよね。その商業用はかりを、その商店街を一軒一軒巡回しながらですね、そのはかりを販売するセールスマンの仕事でした。その後命の言葉社に転職いたしまして、またその中で恵み洒落軽井沢のセミナーの働きもするようになったわけなんですけども、私がですねはかりの訪問セールスマンをしておりましたときに、月末になりましてもこのノルマがいかずにですね、夜街灯の下に単車を止めてどこに行ったら契約をいただけるだろうかと見込み客台帳を開いてですね、いろいろこう調べていったときにですね、私にこのヨハネの福音書6章の27節の御言葉がですね与えられたんです。与えられたって言いますかですね、ふとですねその言葉を思い起こして、私にとって非常に大切なお言葉となりました。亡くなる食べ物のためにではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る 食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物ですとございますね。なくなる食べ物のためにはこんなに夜遅くまで働いているのに、いつまでも保ちなくならない食べ物のためには何をしてきましたかと、この尋ねられているように思いましてですね、何もしてきませんでしたと神様に悔い改めて、その会社を退職し、それからですね、福音を伝える命の言葉社に転職することになったわけです。そして昼間は命の言葉社に働きながら、夜間の進学校に4年間通いましてですね、続けて命の言葉社に勤務しながら、湘南ライフタウンキリスト教会の開拓に導かれたわけなんですね。そのようにして歩んでまいりましたけれども、神様は私たち人間をお作りになられましたときに、この肉の体だけではなく、神様と交わることのできるために、神様の命を吹き込まれて作られたと聖書に書かれてあるんですね。創世記の2章7節というところにですね、創世記の2章7節に、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生き物となったと、このように記されております。神様はこのように人間を神様のご性質に特別に似せてお作りになりました。どこが神様に似ているでしょうか。人間の命というものはもともと肉体の命だけではなくて永遠的なものであるわけなんですね。人間の命の本質はこの肉眼では見えませんけれども、霊的な永遠的な真の命を必要としているわけです。そのために人の心は飢え、心はその本当のもの、真理を求めて飢え渇くようにできているんですね、人の心っていうのはですね。ですからイエス様はマタイの福音書4章の4節におきまして、このようにおっしゃっています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われました。私たちはパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉を私たちの心にいただいていくときに、初めて人は本当に生きるものになるとおっしゃったんですね。この神の口から出る一つ一つの言葉っていうのは、この聖書に記されている神の言葉です。この聖書は今世界中の言語に翻訳され、時代を超え、国境を超え、民族を超えて多くの人々に読まれ、今も世界中で一番たくさん印刷されている書物であり、 人々を真に生かし、そしてこの聖書の中心はイエス・キリストであるわけです。私はかつての自分をこう振り返ってみてですね、神の存在を全く無視して物事を考え、自分なりの考え方で一生懸命生きてきたような気がします。神の口から出る言葉どころか、かつての私は神の存在すらよく分からず信じていませんでした。学生時代を振り返ってみますと、私は当時流行っていた無神論的実存主義哲学者であるサルトルとかですね、カミューに心惹かれ、神を信じるよりも人間を信じる方が大切だと考えていました。自分なりの考え方、時代の無神論的風潮に影響されながら、あたかもそれが正しい考え方のように錯覚しながら、聖書に興味を持っていなかったんですね。その価値さえ意味がよく分からず知ろうとすらしてきませんでした。今日読んでいただきました6章28節のところにですね、すると彼らはイエスに言った。神の技を行うために何をすべきでしょうか。その時にイエス様は答えられました。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですと言われたのです。信ずることはたやすい簡単なことだと思っておりましたけれども、心がそのように高ぶっていたわけですけれども、ところが信ずるということは人間が簡単にできることではなく神の技なのですと言われていることに大変注目したいと思いました。この信ずるためには、神様、私は不信仰なものです、不真実なものです、私が信ずる信仰を持つことができるように私の固い心を砕いて柔らかい心にしていただき、教えられやすい心にしてくださいと祈る心が必要なのではないかと思わされます。私の場合、私が主の前に神が使わされたイエス・キリストを知ろうともしてこなかったこと、それこそ偏った考え方であったのです。そのことに気づかされて悔い改めるようになりました。そしてイエス・キリストの十字架は私が神に背いてきた罪のためであったこと、イエス・キリストの復活は私を新しい命に回復させてくださるために、神様が私の救いのためにしてくださった神の御業であることを信じてですね、信仰に導かれたのは25歳の時でした。聖書でイエス・キリストは、私は 正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと言われる通り、罪深いものをも愛してやまない神様の前からさまよい出ている罪を悔い改めて、涙ながらにイエス・キリストを私の救い主として信じる信仰に導かれました。有名な神学者の一人にですね、アウグスティヌスという人がいるんですけども、その人はこう言っています。人間は皆神の身元に帰るまでは真の安らぎを見出すことはできないと言っています。人間は皆生まれる前から神様によって愛され守られて生まれてきます。しかし同時に人間は生まれながら神様に背く原罪という罪の性質を持って生まれてくるんですね。最初の人間アダムとエバが神様に背いて以来、人間は皆神様に背くという罪の性質を持って生まれてくるようになりました。そのことを一番悲しみ、その罪からの救済を考えてくださったお方は神様ご自身でいらっしゃるのです。有名なヨハネの福音書3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記されています。キリストを信じてからは生きる意味も意欲も目的も分からなかった私に、信仰に生きる喜びと今まで経験したことのない心の安らぎを与えていただきました。今もそれは変わらないんですね。今日のところではイエス・キリストはご自分のことを32節で、6章の32節のところで、それでイエスは彼らに言われた、まことにまことにあなた方に言います、モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません、私の父があなた方に天からのまことのパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなどですとおっしゃってますね。続けて34節に、そこで彼らはイエスに願いました。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えくださいと言ってるんですね。人々はパンのことをですね、イエス様が話していらっしゃる霊的な言葉の意味が分からずに、毎日食べる物質的なパンを願い求めているわけです。その時にイエス様がおっしゃったお言葉が35節のところに書かれてあります、今日のこのお言葉ですけども、私が命のパンです、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと言われました。ここでシエス様は 私が命のパンですと言っておられます。イエス・キリストご自身が霊的な心の上渇きを満たす本当の命のパンであるとおっしゃったんですね。普通のこの物質的な食べるパンではないのです。天からの霊的な命のパンなのです。その命のパンを食べるとは、今まで信じてこなかった罪を悔い改め、キリストを信じて私たちの心にキリストをお迎えすることなんです。確かにイエス様は宝石のような素晴らしいお言葉を数多く話されました。例えば、心の貧しい人は幸いです、天の御国はその人のものだからですとか、敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、また、明日のことを思い煩うのはやめなさい、明日は明日自身が心配しますとおっしゃいました。しかし、キリスト教のユニークなところは、これらの教えではなくて、主イエスそのものが私たちの救いなのです。5つのパンと2匹の魚から1万人以上の人々を満腹にさせた、そういう力のある神ご自身が人となって私たちのところに来てくださったのです。何のために来てくださったのでしょうか。それは私たちではどうすることもできない、私たちの罪という問題を解決するために来てくださいました。そして私たちの罪を全てその身に背負われ、本来私たちが受けなければならない十字架の刑罰を代わって受けてくださったのです。そういうふうにして私たちを滅びの死からあがない出してくださいました。そしてよみがえられ、今も生きておられ、私たちと共にいてくださるのです。この主イエスというお方、そのお方そのものが私たちの救いです。主イエスの存在そのものが私たちの救いであり希望であるわけです。ヨハネの福音書の11章の25節というところでイエス様はこうおっしゃいました。私を信じる者は死んでも生きると言われましたが、その死んでも生きる霊的な命を養う本当の命のパンがイエス様なのです。黙示録というところにはですね、主にあって死ぬ者は幸いであると記されておりますけども、なぜ幸いかといえば、命のパンであるキリストによって死んでも死なない永遠の命をいただくからです。皆さん、イエス・キリストは私たちを本当に生かす命のパンなのです。この肉の体ではなく霊的な命、死んでも死なない命、誠のパン、 命のパンなのです。イエス様は私のもとに来るものは決して飢えることがなく、どんな時にも決して乾くことがありませんと言われました。私たちを十字架によって罪と死から解放し、永遠の命を与えてくださり、その新しい命、人を真に生かす命のパンなのです。どのように物が豊かであっても、人の心には癒しがたい心の飢えと渇きがあります。まだ生きていると言っても、私たちは皆例外なく自分自身の死の前に立たされます。思い高ぶっていた自らの罪のために、私たちの罪の代わりに十字架にかかられ、私たち一人一人を愛して、私たちの罪をあがなってくださいました。ですから神の口から出る一つ一つの言葉とともに、イエス・キリストを心の中心にですね、お迎えしたいと思うのです。人には肉体を養う食べ物だけではなく、魂の方である神の言葉が日々必要です。そのために神様は私たちに聖書を与えてくださいました。しかしそうかといってですね、この聖書を読むということは、これは神の言葉ですから、人間が考えて書いたものではないですから、啓示によって記されている神の言葉ですので、これを読み理解することは難しい場合もあるかもしれません。そのためにですね、いろいろなディボーションの本が出ています。聖書日課ですね。例えば私たちの教会ではマナというですね、聖書日課を使っている方もありますよね。使ってない方もいらっしゃいますけども、でもこれを用いるとですね、それには毎日毎日の日ごとの聖書箇所が書いてある記されており、その解説があって、しかも分かりやすいリビングバイブル訳っていうのがその後についてますよね。そしてお祈りの言葉が掲載されています。これらの聖書日課の助けを借りて聖書を読んでまいりますときに、マナは3年間でですね、聖書全巻を読めるようになっているわけなんですね。カリキュラムがですね、ですからそれを用いることによりまして、聖書を読んでいく助けとなるわけなんです。クリスチャンにとって永遠の命に至る食べ物である神の言葉は欠かすことができません。その世界共通の聖書をですね、日本語で読めるということも、そして自由に読みたいときに読めるというのは本当に幸いなことだなと思います。その聖書の中心であるイエス・キリストは、私たちを本当に生かす命のパンなのです。この命のパンをいただくということは、イエス・キリストを私の主として告白し、心の中心にお迎えすることなんです。誰であろうと、キリストを信じる者は全て救われるのです。それはイエス・キリストのお体が パンのように裂かれることによって罪を許された者にのみ与えられる新しい永遠の命をいただくからです。飢えることも乾くこともない歩みとしてくださるんですね。本当にこの命のパンによりまして意義深い充実した人生をですね共に歩んでまいりたいとそのように願わされます。それでは感謝のお祈りをさせていただいてその後ご一緒に総額をしていただきながら黙祷いたしましょう。恵み深い父なる神様、6月の第二聖日の礼拝に共に教会に集い礼拝を神様にお捧げできましたことを心から感謝申し上げます。主イエス様、私たちのために天からの誠のパンとなってくださり世に命を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。主は私たちの死ぬべき体をも養ってくださるだけでなく命のパンとなってくださり信じる者に永遠の命を与えてくださる本当の命のパンとなってくださったことを感謝いたします。どうか主イエス様を信じる信仰によって決して飢えることがなくどんな時にも決して乾くことのない魂としてくださいますようにお願いいたします。今日在宅で礼拝なさった方たちの上に豊かな祝福をお与えください。コロナが一日も早く収束し再び共に集う教会としてくださいますようお願いいたします。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌201番、イエスは我が命、これを賛美しましょう。
Thank you.